いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、まちづくり委員会の渡辺です。コロナの脅威がなくならず先が見えない不安を感じておられる方も多いと思います。あらゆる行事が中止になりステイホームという言葉が定着しました。この状況下で何ができるのか日々考えておりますが、これといった策がないままとにかくつながりが消えてしまわないよう努めています。メールや LINE、ビデオ通話や Zoom など改めて便利な世の中になっていたんだと感じています。本日は便利なそれとは真逆で人の技能を生かした絵師ひろとさんにお話を伺います。
人町出会いもん。
ただいま三条のコーナーです。本日のゲストは絵師のひろと和幸さんにお越しいただきました。ひろとさんよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ひろとさんは絵師ということですが、主にどのようなことをお仕事とされてるんですか？
はい、お寺さん、神社さんのですね、
うん、
絵画の装飾、
はい、
言ってみれば筆と絵の具を使って、
うんうん、
装飾するあらゆるものの、
うん、
制作ということになります。例えばその天井画、
うんうん、
壁画、
うん、
あるいは掛け軸ですね、
うんうん、
でまたその欄間などに取り付けられてある、うん、彫刻、
はい、
そういったものの色付け、そういった内容になります。
あ、そうすると柱とか欄間とか木材といいますかね、木質に、はい、されるようなものとか、襖絵とか物の素材が全然違うかとは思うんですけども、
はい、
例えば柱であるならばどのような段取りといいますか、うん、工程でされるんですか？
はい、そうですね、うん、柱となると、
はい、
その屋外、
うんうん、
外に面する場所の修理っていうことになるんですけど、修理をするってことはもう古くなってきて、
はい、
いろいろとその、元塗られていた場所が落ちたりとか、うん、そういったことになります、
うん、
でその木材自体も、古く、ほころんできたりということになりますので、
うんうん、
まずは、工程としましては古く残ったままの色をすべて落とします、
うん、
でその落としたところに、いろいろその、ほころんだ木の部分、なくなってしまったパーツとありますから、
うん
そちらを別の部材で新しく合わせて、
はい、
でその取り繕いをします。
あ、
で、木全体そのものをきれ
い
に、
はい、
しまして、
うん、
で、そこからまた新しく手を加えていくわけですけれども、
うん、
まずはその木自体 の、 その、耐久性といいますか、
はい、
その強くさせるために、
うん、
にかわを塗ります。これは一例でもあって必ずそうだというわけではないですけれども、うん、そのにかわあるいは動作という、うん、塗ることによって木そのものの その状態を、強く、そして安定をさせます、
うん、
でその先に漆ですね、
うんうんうん、
で同じく、木を強くさせるための効果と、でそれ以降にですね、その色を塗るにあたってその金箔を貼るなどしますから、その金箔を貼るのに、漆を返して貼ります。
金箔を貼るために漆を塗るということなんですね。
そうですね、
はい、
一番の目的で言うと、その木そのものの、 保護といいますか、
はいはいはい、
より強くするためっていうのが一番ですし、うんうん、まあ、その2番目の目的として、まあ、金箔を貼るという工程がある場合は、うん、その貼るための、まあ、漆ということになりますね。
うん、でその上から色をつけられるんですね。
はい、そうです
ね。からこの、 あの色が鮮やかなのは、うん、金箔が下にあるからだったんですかね。
そうです ね、
ね、ま、すごく鮮やかですもんね。
その金そのものの上に色を塗るから、
はい、
その色が鮮やかっていうことではないんです。
うん、
あのまあ覆い尽くしますから、
うんうんうん、
けどその金が横に見えてその横に色があると、まあ、コントラストで、
うん、
あ、まあ、よりあの鮮やかに見えるっていうことは、うん、あのそういう効果ですね。
あ、はい、なるほど。なんかあのお仕事を長いことされてると思うんですけども、はい、ひろとさん自身はどこかあの、
はい、
修行されてこの道に進もうっていうふうに思われたんですか。
そうですね、
うん、
あのもともと、まあ、絵を描くことは大好きだったんですけど、
はいはいはい、
その子供の頃から、
はい、
あのまあ、京都で生まれ育ったわけではないもんですから。
あ、そうなんですね。
まあ、
うん、
このような仕事があるっていうことを知りませんでした。
うん、
でその自分が育った環境で絵を描くというと絵を描いて食べていくというと、
うん、
まあ、著名な画家になるとか、
うんうんうん、
まあ、著名なイラストレーター、うん、漫画家っていうすごく限られた分野しかないもんだと思ってたもんですから、うんうん、まあ、僕にその才能はないと、
うん、
でその学校とかでその道に進もうっていう発想はそもそも持たなかったんですけど、
うん、
まあ、そうは言っても何かしら作るそういう業界にはいたいと思って広告制作会社に勤めたんですね。
はい、そうですか。はい、
ですると、まあ、そういう学校を出られたデザイナーさんとか、うんうんうん、イラストレーターさんとかと、まあ、いろいろとお仕事させていただくうちに、うん、まあ、やっぱりこうかつてやりたいと思ってたことを挑戦しなかったっていうのがどんどん出てきて、でまあこのままでいいんだろうかと、
うん、
でするとまあ、ある知り合いのお店の、まあ、画集というか写真集ですね、
はいはい、
あのチベット仏画の画集があったんですね。
はい、
でそれまで僕が見たことのある、まあ、仏画なんていうのは、まあ、あんまりこうなんていうんですかね、かっこいいっていう印象のあるものっていうよりも、
うんうん、
まあ、なんていうんですか、ちょっとこう、言葉が難しいですけど、
うん、
あのいわゆる普段抱いている仏教、
うん、
ちょっとぽっちゃりとした、
うん、
あの阿弥陀さんなのかなとか、
はい、
その、
うん
うん、これを描いてみたいって思うようなことではなかったんですが、
うん、
そのチベット仏画はもうすごくこうビビッドでですね、
うん、
あのエッジが立っていてですね、でしかもそれが宗教画っていうことにすごくまあ興味を持って、
はい、
で、
うん、
でするとあの、まあ、そこのマスター、まあ、それは飲み屋の話なんですけどね、
うんうんうん、
まあ、マスターがいろいろ海外を放浪されている方で、このチベット仏画は今でも描いている人たちがいると。でそれは、まあ、チベットにあるいはネパールとか行くとね、そういう人たちがいるから本当に興味があるんならあのアクセスはできるぞっていう話があって、
はいはい、
でそう迷ってた時期だったので、
はいはい、
仕事辞めまして実際行ったんです。
あら、スパッと
スパッと
すごい、
で、まあ、当時チベットは、まあ、いろいろな政治的な問題があったので、
うんうん、
なかなか簡単に行ける環境じゃなかったの で、 でその、まあ、難民といいますかそのチベットから流れてきた方が、うん、方々がネパールのある町にたくさんこう、うん、おられて、
はい、
で、まあ、コミュニティを作っていらっしゃって、うん、そこでたくさんの、 そのチベット仏画の職人さんがおられるコミュニティがあるということで、そこを訪ねて行って、
はい、
でまあ、ある、まあ、先生とそこで出会いまして、でその方に、教えていただいたと。すみません、ちょっと前置きが長くんですけど、
言葉は分かったんですか。言葉は
そうですね、もともとイギリス当時の国だったと思います、
はい、
確かネパール
な
ので英語、皆さん英語を喋られますの で、
そうなんですか。
英語がで、まあ、僕もある程度ですけども英語ができればもう問題なくコミュニケーションを取れまして、
なるほどなるほど、はい、
それが、まあ、なんで今の仕事につながっているかというと、
うんうん、
その、まあ、ネパールに しばらくいるわけですね、
うん、
で、まあ、手伝いというか教えてもらって、うん、あのでしばらくしますと、 まあ、滞在費がなくなってきて、
うん、
なんとかしなきゃって先生に相談したら、まあ、この仕事をこの作業この下仕事をやったら金やるぞって言って、
うん、
で、まあ、それをさせてもらってたんですね、
はいはい、
でするとその、まあ、同門の、まあ、そこにはたくさん人が来るわけです、はい、仕事を求めて、
うん、
仕事がない国なのでね、
うん、
でそこに僕みたいな、まあ、半ば道楽みたいな人間がやってきたことを面白くないと思っている人はたくさんいたわけですね、
うん、
でしかもそういうお金をもらい出したと、
うん、
で僕がやるってことは一人やれなくなる人がいるんですね、
うんうんうん、
でするとまあそれまですごくそれまでっていうかその後も仲良くしてた人から、まあ、なんで日本人なのにチベット仏画なんだって言われたわけですよ、
うんうんうんうん、
で本当に、チベット仏画チベットの教え我々の歴史にそういう本当のまあ興味というかそういう志を持って君がやっているんだったら何も言うことはないそのまま頑張ってほしい、
うん、
けどもそれがないんだったら、
うん、
我々にはそういう背景があるから、
うん、
そこは考えてみてくれないかって言われました。でそれは本当その通りだなと、もう僕は全くもうかっこいいとか、
うん、
本当それぐらいの気持ちでしかなかったので、
うん、
もうその通りだと。でじゃあ日本の仏教のこと何も知らない、
うん、
日本の仏画のことも何も知らないから、うん、一回日本に帰る、
はい
はい、
で
それとまあ向こうでインターネットでなんとなくそれをきっかけに調べてると、はい、まあポツポツとこういう方法の案内が出ました。
はい、はい、
でまあ、実際あるし、
うん、
そこ訪ねるわと、
うん、
京都、
うん、
どうも京都にあるらしい、でもしやっぱりチベットだと思ったら戻ってくるねって、
うんうん、
でまあ、そのすぐ京都にやってきて、
すごいフットワーク軽いですね。
そうですね、もう本当に何も考えてない。
素晴らしい。
もう今考えたらもうゾッとしますけども、
衝撃バーッとねその仏画で受けられて、もうその衝撃のままにも導かれるように
なんかもうです、ね、導かれたっていう言葉が一番収まりがつきますね。
そうですよね。
それがないともうとてもね人に、まあ、このように言えた話じゃないんですけど、まあでもそのおかげで今日のこの場にも
至
りますし、なんとか続けさせて、いただいてますね。
はい、そうですか。でそこでこう探されたところに一旦入られて、
そうですね、
はい、いろいろこういう仏教のことだとか、
う
ん、はい、お寺とか神社の話や、ね、はい、
そうですね、
そういうのを学ばれて、
は
い、
そうです。で、まあ、するともう掘り下げれば掘り下げるほどの素晴らしい日本の仏画、うん、はい、宗教画が出てきますし、勝るとも劣らない。で、まあ、何よりやっぱ我々の歴史がそこに詰め込まれてあるの でそういったことも全く新しく知ることばかりでですね、
うん、
でまあ本当生活すべてが、
うん、
その絵を描くっていうし技術的な反復ももちろんですけども、
うん、
もうやっぱりそういう話を聞きに行くとかですね、
はい、
そういう場所を訪ねるとか、
うん、
まあ、そういう歴史書を読むとかですね、
うん、
本当にこう総合的に、
ね、
まあ、とっても興味があったもんですから、
はい、
はい、触れていきましたね、はい、
伝統的な、ね、
ね、
お仕事ですから。でもひろとさんがご存知なかったように知らない方の方がきっと多いですよね。こう絵を描くことを目標にしていてもね。
あ、そうですね、
はいはい、でも若い方も、ね、育成して引き続いてもらいたい、
そうですね、
お仕事ですので、
やっぱり、ね、受け継がれないと、
は
い、
そうですね、
意味がないですからね、はい、
なんかその若い方と一緒に何かされたりっていうことはないんですか。
そうですね、まあ、建造物の現場修復となると、
はい、
たくさんこう、手がいります。
人手
がいます。
そうかそうか、
私個人が誰か若い人と接触して一緒にやろうってことはないんですけど、
うん、
そういった現場に行くと、まあ、その、まあ、元請けさんが集められた若い方が、
はい、うん、
よくおられますね。で、まあ、そういった方とは積極的に、
うん、
まあ、交流を持つといいますか、
うんうん、
でまあ、ただその技術に関しては相手から要望がないとは、要望がないうちはこっちからは言わないです。
あ、そうですね、
別に向こうが求めてないかもしれませんし、 まあ、あのたくさん周りには職人が彼らにもおられるわけなので、別にここで僕がしゃしゃり出ることではないなっていうちょっとそういう感覚があって、まあ、それがじゃあ積極的に若い人とその育てようとしてるかっていうとちょっとそのような印象、あの風には見えないかもしれませんが、何か求めてきたなと思ったらこうすぐ、まあ、寄り添えるって言ったら言い過ぎかもしれませんけど、まあ、そういう、まあ、自分の状態ではありたいと思ってますね。そうですね。
コロナの影響がねまだまだ続いている中でお仕事の関係するところもちょっと影響を受けられたりもあるのかもしれないんですけど、
はい、
これから今後のことを見据えてどんなことをやりたいとか、あのどうなっていきたいとかっていうのがあればお聞かせください。
そうですね、まあ、日頃、まあ、今までコロナのことになる前は、まあ、日々言われた仕事を、まあ、やるという繰り返しで、それはもう主にお寺、まあ、神社さんお寺さんの、まあ、これを模写してくれ、これを直してくれっていう、まあ、目の前の仕事に、まあ、向き合う日々だったんですけど、まあ、このようなことになって、で、まあ、じゃあ今までと同じようにその神社さんお寺さんからのご依頼があるかというと、それはまあそうとも言えなくなってきました。で、まあ、じゃあ言われる仕事、来る仕事を待つのではなくて、まあ、これはかねてより思っていて、その我々の一般の日常、そのにこの、まあ、普段お寺とか神社に書いてる、まあ、タッチの絵があってもいいんじゃないのかなってずっと思ってまして、で例えばあのもう一回させていただいているのがその肖像画、まあ、遺影として、あのまあ、写真が飾られるわけですけど、中にはそのどうも写真が好きじゃないと、でかつて、まあ、日本の文化にあったそういう肖像画でですね、あんまりこう見えすぎず、かといってその人の雰囲気をどこかこう掴んでるような、
はいはい、
そういったもので、私がいなくなった後も、まあ、その肖像画がこの部屋にかかってほしいっていう、まあ、そういうご依頼とかお話がありまして、で描かせていただくケースが続いています。で、まあ、そういったことを中心に、いかにこう日常の我々のこの空間にフィットするような、
はい、
まあ、そういった絵画装飾を、まあ、作り出すといいますか、何かこう寄り添えるような、
はいはい、
そういった動き方をしていきたいと思っていますね。
あ、はい、まだまだ聞きたいんですけど時間が来てしまいました
すみません、
なんかまた次の機会に、はい、また違うお仕事の話も聞かせていただけたらなと思いますので、
はい
はい、本日はありがとうございました。
はい、どうも、
はい、
ありがとうございます。
後半は建築士会って何してまんねんのコーナーです。松田陽子さんお願いします。
京都人町出会いもん。
先々週に引き続いて、障害交流委員会の山口さんにお話を伺っています。では今日はその続きということで、どんなお話を聞かせていただけるでしょうか。
テープの皆さんとの交流っていうのは、はい、本当にあの尋ね合う交流がもちろんメインなんですけど、あの一つ、テグで2010年から始まりました、はいはい、建築ビエンナーレと、はい、2年に1回 の、はい、あの建築祭っていうのに、
はい、
京都の建築士会が、ちょっとご参加をいただけませんかとお呼びかけをいただきました。当初、講演を少し、あのしていただける方と、都会のその時の東会長が、はいはい、あの訪ねて行っていただいて、講演していただいたことが、はい、からスタートがです。
はいはい、
またあの、交流の展示として、ブースを設けていただいて、はい、京都の建築士の皆さんの作品を、20点でも30点でも送ってくださいということで、
パネル展示ですか。はい、 ちょっとだけね、そのなんかそれ の, あの冊子と呼ぶにはね、もったいないような立派な本を私は一度見せていただいたことがありますけど、はいはい、とてもおしゃれで、とても立派なね、分厚いね、本で、
お金かかってますよね、
素晴らしかったです。とても先進的なね、そのそね、あのそういう会っていうか、そのイベントなんだなっていうのがよく伝わりました、はいはい、そこでそういうその橋渡しも当然されてたわけですね。
そうですね、
今もじゃあずっと、
今もあのお呼びかけがあると、あの交流の、講師の先生を、お二人ご紹介くださいと、
あ、日本から、
はい、日本から、はい、
講師と当然建築家の先生が、
そうですね、あと、まあ、あの同じくパネルも、送ってくださいということで、あの京都には京都建築賞という本当にあのあメインな、あの、
そうですね、
素晴らしいあの活動があります、そこの賞、を、からの、作品を、
はい、
ここのところをメインにして、お送りしております、
京都建築賞ね、あのちょっとホームページで見ていただいたら分かるんですが、結構素晴らしい建物がね、京都に府に立っている建物だったら何でもいいわけですよね、本当に素晴らしい建物で、たくさんこう受賞されてまして、その中からじゃああれですね、いろいろ講師の先生とかご紹介できるという、よかったですねって言ったらちょっとおかしいんですが、あの素晴らしい、講師の先生をご紹介されできるということですね。
やっぱり著名な設計事務所、大手の設計事務所の皆さんの作品もたくさんあります、その中のまあトップの優秀作品の方、講師の先生に、韓国テグへ、講演をしていただけませんかっていう打診から始まって、快諾していただけることもあれば、なかなかちょっとタイミングがとなるといろいろとこうもう一度練り直したりするんですけど、
でも京都建築賞とっていうものが ある、そのあったことによってね、とても素晴らしいつながりができたってことですよ ね、
そ, うですね、
それは本当にね、あの建築士会の中でも素晴らしいことだなと私は思います。他になんかあれです、これはもうなんか割と国際的な話になってますけれども、もうなんか最初言いましたっけ、去年あの先々週甲子園建築甲子園とか言いましたね、
はい、
私、この話聞きたいんですけど、
よくいろんなあのなんとか甲子園、ダンス甲子園、いろいろ甲子園と名の付く、あの高校生のイベントっていうのはたくさんあるかと思うんですけど、あの建築士会連合会さんが、メインになって、
建築士会連合会というのは47都道府県それぞれにある建築士会をまとめている、
そうです
ね、とこですね、
あのそれが、実はもう10回目になります、まあ、甲子園と名の付く限り、コーチの先生と生徒さん、生徒さんのチームで、一つの作品を作り上げると、だから学生さんだけっていうより、もう少しこうあの寝るきっかけを尋ねて、あのやっぱりいろいろとこう完成度を高めていくっていうのは、やっぱり先生方の力も熱心な、あの力も必要かと思います、今まであの素晴らしい結果が出たのは、本当に舞鶴、あの高専さんが、準優勝という、
全国で準優勝ですよね、
素晴らしい結果を残されて、やっぱりそういうふうな結果も、あのがあると、私たちはあの京都市内から舞鶴さんまで訪ねていって、授与式というのを華々しく、そうですね、あの新聞社の皆さんにもお声掛けして、そういうあの授与式っていうのを催して、あの瀬戸さんたちを、
褒めたたえるという感じですね。
そうですね、
でももちろんその授与式は楽しいですけど、それまでにやっぱりこう、こんなんありますし、
そうですね、
なんかこういう本編形式こうしてみませんかみたいなことを、あのやられてるわけですね、委員会さんがね、
あのまずはあの送って、その募集要項を送られます、まあ、その時にぜひご参加、
送るんですね、こっちから、
あの、
ね、
はい、
こんなんあります、
送って、あの送られて、あのぜひ ご参加くださいから始まって、途中、進捗どう、状況はどうですかっていうお尋ねもあり、 もう直前になると、うん、いや本当にあの出廷断定してできますかっていうちょっと込み入ったことで、あ、ほっとして、あのたくさんご参加いただけたなっていう、そういう喜びを持って、またそこで京都は京都の代表な作品を選ぶわけですね、
はいはいはいはい、
そこから京都の代表として全国に乗っけていただいてという。
京都では他にどんな高校さんがありますか、は
い、あとあの昔あの富士高さん、あの京都工学院高校さんがあれ、あの舞鶴、あ、宮津高校さんっていう、まあ、三高さんが建築系の方が多いでの高校さんが
いいですね。高校生と交流ができるという、
は
い、なんか、
でもその授与式であの見ると、はい、なんかこうは可愛らしい子たちだったんだなという中で、あのぜひ京都の建築士会にいつか入ってくださいよと、
うん、
でぜひ一緒に活動しましょう、
うん、
またホームページも、うん、あの時々眺めてくださいと。だからそういうあの熱心なやっぱり京都のいっぱいこう素晴らしい活動を、ちょっとでもあのコマーシャルをして、またあの、あ、昔こんなこと言ってはったことで入ったんですよって言ってもらえるきっかけはずっと作り続けたいなとは思っております。
ちょっとそのホームページ、今の若い子がどうせホームページも見るわけですけども、それをちょっとね、私は、ちょっと広報のこともやって、ホームページのこともやってますけれども、
はい、
反省しますね。高校生にも見ていただけるような、もちろん宮津のことをね、ホームページ今載っていないので、これはちょっとちゃんと載せないとね、まずい
か
と、ね、ちょっとすいません申し訳ないです、
はい、
それでまあその褒めたたえでもあのおめでとうございますと言いに行って、で当然それ前にいろんなフォローもされていて、
はい、
あの、
はい、
それが結構やっぱりなんか割とちょっと下支えのずっと活動されてるんですよね。
そうですね、あのでももう出し続けていただくっていうことが、
うん、
あの大事な、うん、続けていただくということで、うんうん、まああの、まあ、学校さんにもあの授業の一環としてそれを取り込みますって思っていただける先生もおいでですので、
うんうん、
それを継続していただいたり、
そう
ですね、あのそうじゃない学校さんには、
うん、
よそにもコンペがあってというお話から、うんうん、あの断ることなく、うんうん、ぜひ、
うん、
あの建築甲子園にご参加をっていう、
ちょっとそういうね、若い人との交流もありつつ、ところが今みたいにこの新型コロナね、アフターコロナとまだ言えない、まだ全然ど、はい、全然どんどんね分かんなくなっていますが、それ、こんな時代だからこそどうしようかみたいなで、ちょっと委員長からなんか思いはお伝えください。
ね、まあ、まずは、
うん、
あの自分を守ることが第一で、
うん、はい、
そんなにこと歩く。はい、出かけることっていうのはもう今時の判断じゃないかというのは皆さんご存じだと思うんですけど、私たちは今までの交流しているあの皆さんとの縁をどうつなげるかとなると、まあメール、LINE なんかも簡単な手段かと思うんですけど、実は私はあの韓国の窓口になっている方、ヤンさんという方、この方はあの東京の明治大学で4年間学ばれて、
はいはいはいはい、
実は一級建築士の資格も持ってられる
んです。日本で、
はい、
素晴らしい。
本当にそういう方との交流となると、すごくあの言葉の面では楽させていただいて、
日本語も当然
堪能
でいらっしゃるんですね。
まああの大体 2,3 ヶ月に1回ぐらいは電話でどうしてるって言いながらかけたり、あのかかってきたり、
そうですか、
でどっか出かけた時にあの気に入った写真があったら、実は今日こんな美術館行ってきてどうこうとか、まあそんなたわいのないことも
大事ですよね。
あ、 の、はい、あと、まあ、ビエンナーレで担当いただいた、あのユンさんという大学 の、 あのテイクの大学の先生されてる方も日本語達者な方、その方は実は東大出身の達者な方ですので、やっぱそういう方々に助けられて、ビエンナーレでそれぞれの交流が、あの成り立っています、
うんうんうん、じゃあそれをまあちょっとお声を実際聞きながら、
そうですね、
ちょっとこのような方をちょっと不透明ですが、はい、それをきっちりきちつなげて、
そうですね、
ゆっくりつなげていこうという感じですね、
はい、
当然高校の方もちょっと、ね
ね、
甲子園出し続けてもらわなきゃいけないので、
はいはい、
また高校の先生の方にもご連絡いただいて、はい、というわけで、あのすいません本当に時間が短いんですが、いやでもなんかじっくり取り組んでられてよく伝わりました。今日はありがとうございます、はい、
それ
2回にわたってありがとうございます、
ありがとうございます。
松田陽子さん、ありがとうございました。本日は前半に文化財修復されているひろとさんの話、後半では障害交流委員会の話を、伺いました。少しでも建築士会にご興味を持ってくださいましたら、京都府建築士会と検索してください。この暑さの中でマスクを外せないのは大変なストレスですが、こまめに水分補給をして、エアコンをかけながら時折換気を心がけて、何か楽しいことを考えながら普通に生活したいものです。少し前までの日常には戻っておれないかもしれませんが、先の予定を立ててそれに向かって暮らしていこうと思います。本日もお聞きくださりありがとうございました。